スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。
一時期ほどの寒さはなくなりましたが、冬はどんどん近づいています。今週末には夏時間も終わり、時計の針を1時間巻き戻してとうとう冬時間に突入です。
たった1時間の違いですが、体が慣れるまでちょっとしたタイムラグ状態になる人もいらっしゃいますよね。それでは今週のニュースからいきましょう。まず、スイス軍には最新の高性能戦闘機はいらないのではないかというニュースからです。当地のマスコミ報道によると、ウーリー・マーワー国防大臣は閣僚会議で、現在スイス軍が使用するタイガー戦闘機に代わる最新型の戦闘機を購入しない方針を明らかにしたということです。スイス軍は現在54機のタイガー戦闘機を所有していますが、これは1970年代に設計されており、現在の最新技術に全くついていけません。そのため2013年から15年の間にタイガー戦闘機をお役御免にするという計画が立てられました。これに代わって新しく購入する戦闘機の数はもともと33機と予定されていましたが、後に22機に減らされ、購入予算は22億フランと見積もられていました。しかし国防省が試算し直した結果、この金額では予定の半分くらいの戦闘機しか購入できないことが分かりました。そこでマウラー国防大臣は、戦闘機購入を諦めてそのお金を他の分野に投入するつもりだと報道が流れたのです。本当に購入計画破棄の提案をしたかどうかの確認は得られておらず、マウラー大臣は、新しい戦闘機は必要だが購入時期は軍の予算次第と18日日曜日の新聞のインタビューで語るのみにとどまっています。スイスの各地にある商店街はまだ平日は6時半まで、土曜日は4時まで、そして日曜祭日は閉店というところがほとんどですが、例外もだんだん増えてきました。大きな駅の構内や空港にある店は年中オープン。また最近ではガソリンスタンドも24時間営業するところが多くなっています。ところが連邦行政裁判所は21日、ガソリンスタンドは午前1時から5時までの間は店を閉めなければならないという判決を下しました。これはチューリッヒ市近郊にある BP、シェル、エッソの7つのガソリンスタンドが連邦経済省経済管轄局セコと争っていた裁判です。これらのガソリンスタンドは過去10年間24時間営業を行ってきており、チューリッヒ市当局もこれを黙認していました。しかし2008年冬、連邦経済管轄局はガソリンスタンドの勤務者は労働法で午前1時から5時までの労働を禁じられていることを理由に、これら7カ所のガソリンスタンドに対して夜間勤務に必要な認可を出すことを拒否、裁判に持ち込まれたわけですが、連邦行政裁判所は夜中1時から5時までの間に買い物をしたいという人はごくわずかだという理由で、ガソリンスタンドの申し立ては認められませんでした。さて、昨年7月からリビアに拘束されているスイス人ビジネスマン2人については、スイスインフォでもこれまで何度か報道していますが、この2人はまだ帰国できないままです。18日、スイスは再びリビアの首都トリポリに派遣団を送りましたが、政府の特別機は19日、2人を乗せないままスイスに戻りました。ハンスルドルフ・メルズ連邦大統領は8月にリビアを訪れ、リビア政府と関係正常化に向けた協定を結びました。その際に60日以内に手術の条件を整えることが決められ、リビアに拘束されている2人もこの期限が切れる前にスイスに戻ることができるという期待感がありましたが、その期限は切れ、23日も状況は全く改善されていません。それどころか、これまでスイス大使館で生活していたビジネスマン2人は スイスによって武力的に解放される恐れがあるという理由で、今では別の場所に監禁されています。その場所は明らかにされていません。22日には政府の記者会見の場でカルミレ外務大臣は、リビアはスイスとの関係正常化を組織的に妨害していると厳しく批判し、リビアに対するこれまでのスイスの低姿勢をガラリと変更しました。それではそろそろスイスミュージックのコーナーに移りましょうか。千恵さん、よろしくお願いします。
はい、今週の一曲はセブンの I Want です。セブンはソウルやファンクを歌う男性シンガー、1978年生まれですから、もう39歳なんですね。若く見えるな。音楽の道に進む人に多いようですが、彼もお母さんがピアニストという幼い頃から音楽が身近にある環境で育ちました。6歳年上の兄と共にわずか9歳でバンドを作り、20歳も年の離れた仲間と共にマイクの前に立っていました。すごいですね。ユミさん、9歳の時って何をしてましたか？
9歳の時っていうふうにはっきりはわからないですけど、5歳の時からモダンダンスを踊っていたんで。
いや、すごいですね、ユミさんも。
いや、その頃ですけど、まあフランスのシャンソンに合わせてソロで舞台に立ってたと思いますよ。
素晴らしいです。私は小学校3年生くらいですから、まだバレエも陸上も始めていないし、多分放課後に同級生とドッジボールかなんかやってたと思うんですよね。さあ、ではセブンに話を戻しましょう。セブンとしての初アルバムは2004年に出ています。今年2月には4枚目のアルバムを発表し、発売当初はスイスのヒットチャート2位にランクされました。また今年の春にはバッシやブリック、ストレスなど、これまでにこのコーナーで紹介してきたスイスのシンガーたちと共に曲を作り、プロデュースもしています。こちらも18週間1位と人気になった一曲ですので、またいつかご紹介したいと思います。今日はセブンのファンキーな一曲 I Want をお聴きいただきましょう。
I Want。
何が欲しいですか？Drinks in a glass. I want square garden backstage pass. I want, I want red curry to go. I want that my cat never dies. I want sneakers fall from the skies. I want my dance floor back with ladies. I want slide to retire. I want my house to be higher. I want ties to be a woman still today. I want smoke in a bar. I want the referees check the camera. I want new records by D'Angelo. Today I'm gonna do what I want, and it ain't my business if you don't. Today I'm gonna do what I want, and it ain't my business if you don't. It ain't my business. Today I'm gonna do what I want, and it ain't my business if you don't. With Iggy. I want to smoke trees with Siggy. I want that Kendra gets a real job. I want my check on Monday. I want a double D roommate. I want that Johnny gets an Oscar. I want that girls pay bills. I want a house on the hills. I want an ether party in my house.
my day.
スイスミュージックもいろいろありますね。こうした曲がラジオで流れても私などはセブンがスイスのミュージシャンだと知らなければアメリカかイギリスのヒット曲と思い込んでしまいそうです。さて今日はスイスインフォのスタジオに村上正明さんをお迎えしています。村上さんこんにちは。
こんにちは。
スタジオにどなたかをお招きするのは今日が初めてです。こんなに狭いスタジオにようこそおいでくださいました。
いえいえ。
よろしくお願いします。
お願いします。
村上さんは京都大学工学研究科の大学院で都市環境工学を専攻なさっている修士課程の学生さんです。そして今年7月からはチューリッヒの建築事務所でインターンをなさっています。村上さん、まず最初にお伺いします。
はい。
建築の勉強をなさるのにあえてチューリッヒを選ばれたというのは、
そうですね、理由はいろいろあるんですけども、まずスイス建築に非常に興味があったっていうことが、あります。で、建築を学んでいる学生からするとスイス建築っていうと、まずスイスミニマリズムっていう、
はい、
言われる、いわゆる箱型 でシンプルで、で静筆な形態をイメージされると思うんですけども、まずそのスイスミニマリズムっていうのに関してちょっと説明させてもらうと、それは芸術の分野でも使われる用語なんですけども、例えば壁面の装飾などといった表現における贅沢さっていうのを、できる限り取り除いて、でそれでいて、極限的な美を、追求するといったものですね。で、建築でいうと、もう見た目はモノトーンで、で素材も単一で、で形ももう四角形がゴツッと立ち上がったような、
マッチ箱のようなものが、
そうですね、はい、本当にそういうものでものすごくシンプルな見た目でなんですけども、そういうちょっと冷たいような印象もある、スイス建築なんですけども、内部は天井に天窓が設けられていて、トップライトを取る工夫っていうのがなされてて、
中
は、
トップライトがある、
はい、自然光にこう満ち溢れた暖かい空間になっていたりと、
なるほどね、
そういう工夫も見られるっていうのがあります。そのモダニズムっていうのは、いわゆるこうどこでもこう適応できるような、ユニバーサルな、建築っていうのを目指したものなんですけども、それと似ている部分もあるんですけども、そのスイスモダニズムっていうのは、その土地土地にあった素材とか形態っていうのを、職人さんがこう、作り出してるっていう、そういうオリジナルなものが、スイス建築に多いと思っています。
スイスの有名な建築家でも、なんか土地独特の石を使ったりしてっていうこだわりがあるみたいですよね。
有名なピーター・ズントっていう人 のバルスっていう温泉があるんですけども、そこは地元の石を使って、
はい、
でかつその地元の、山奥にある温泉なんですけども、その山の地形にこう埋もれるといいますか、その周辺の景観に合ったような形態で作られていて、で、周辺に馴染んでいるわけですね。そんなスイス建築に惹かれたっていうのが一つの大きな理由ですね。
そうですか、
はい。
じゃあヨーロッパのどこでもいいってわけじゃなくって、やはりスイス、それもチューリッヒにいらっしゃりたかったということになりますか。
そうですね、
はい。先ほどもおっしゃってましたけれども、ズムトやヘルツォーク・ド・ムーロン、ベルナー・チュミといった、有名な建築家が多いですものね、またスイスは。
ね、はい、最近、去年ですかね、今年ですかね、そのピーター・ズントーがプリツカー賞っていう、世界で最も権威のある建築の賞を受賞したということもあって、はい、日本でもそのスイス建築っていうのがどんどん最近注目されるようになっ て、
ね、そうなんですか、
嬉しいですね、
そうなんですよ。で、今僕が所属している事務所もそうなんですけども、特に最近若手建築家の活躍っていうのが目立ってきてまして、最初に申し上げたようなスイスミニマリズムって言われる、
はい、
スイスのその建築の特徴から少しこう脱却していろいろ面白い試みをしようっていう。
そうなんですか、またまた発展が、
はい、そんななんか今黎明期になるっていうか、そういうのをこう働くことで、そういうプロセスみたいなものを学んでいけたらなっていうふうに思ってます。
そうですか、はい。ところで村上さんは堺市のご出身だとお伺いしましたけれども、はい、堺といえば茶人の利休で有名ですし、はい、一度は行ってみたいなって思ったりもするんですけど、
はい、
どうでしょう。
そうですね、堺は千利休だったり、仁徳天皇陵っていう日本一大きい古墳があったり、はい、 あと最近政令指定都市になったんですかねっていうので、どんどん面白いことをこれからして、その魅力を全国に発信していこうというような取り組みがなされているところなんですけども、市長が最近変わったんですよ。それもまあ私事なんですけど、高校の同級生のお父さんっていう人で、それで市長が変わって、どんなことをするんかなっていうその政策とかを見させてもらうと、堺市ってLRT っていう路面電車を通そうっていう計画があったんですけど、まあそういうのを全てもういわゆるその公共事業の無駄な部分っていうのを全部カットしてっていうネガティブな政策が多いかなっていうので、何かもっとちょっとお金を使ってでも面白いことをしてほしいなっていうのはありますね。
そのために参考になるのが、例えば、スイスの都市でもあるかなとも思うんですけど、
はい、
いかがでしょう。これまでにルツェルン、ベルン、チューリヒなどいろいろなところにもう行かれたと思うんですけれども、
はい、
どういった感想をお持ちでいらっしゃいますか。
そうですね、まだ、来て今で4ヶ月目で、で平日は仕事をしていて土日しか見て回れないっていうので、結構仕事の疲れで土日はだらだとかしてしまって、
はい、
そんなには見れてないんですけど、
はい、
ルツェルンはチューリヒに似ていて、綺麗な湖を囲うように広がっている町で、
はい、
本当にコンパクトで、日帰りで十分も全部見て回れるような小さい町なんですけども、そういう湖を中心に広がってるっていうので、風が通り抜けるっていうか、開放的で気持ちのいい町だなっていう印象はありますね。
ベルンはどうです。
ベルンはそうですね、ベルンはだいぶ趣が違って、石畳とあとその同じ石の素材で統一された建物からなる旧市街っていうのが、一番こうチューリヒやルツェルンにはそんなになくて魅力的やなって思うんですけども、
世界遺産の都市でもあります
よ
ね。
そうですね、はい、歴史が残ってて、
はい、
なんですけども、その反面駅前を見させてもらうと、近代的なガラスの最近できたんですかね、
はい、
の駅舎と、でその近くにそれに似たまた大きなガラス屋根がついたバスターミナルがあったりと、なんかそういう歴史的ないい部分と最近の新しい部分っていうのはこううまく混在してて、面白い街だなっていうふうに感じましたね。
スイスって人が実際に住んでいる、つまり生活の匂いもある旧市街が観光地になっていてとても綺麗なんですけども、
はい、
一方では近代的なビジネス地区もあったりして、
はい、
これが調和しているっていうことなんでしょうかね。
そうですね、そう思いますね。僕京都から来てるんですけども、
うん、
大学京都で、で京都も同じく歴史的な寺社仏閣だったりそういうのが残ってるっていう意味で、本当に歴史ある町だっていうふうに思われてますけど、一方で、このさっき言われたような同じように近代的なビジネス地区があったり、そういう新しいものとうまく調和しているっていうような町で、本当に日本になんか持って帰りたいところやなっていうか、なんて言いますか、参考にできるなっていうふうには思ってますね。
なるほど。日本の都市にそのまま応用できるっていうことではないでしょうけれども、何か参考になるということ。
そうですね、はい、
はい。話はもうちょっと飛びますけれども、今インターンとして働いていらっしゃる事務所は最近すごく拡大して今も大きく発展し続けている事務所のようですけれども、会社の雰囲気はいかがですか。
事務所、全部で50人ぐらいスタッフがいるんですけども、スイス国内だけじゃなくて、ドイツやったりオランダやったり、今は中国人の人もいたりと、いろんな国の人がいるんで、コミュニケーションは主に英語でいけているのが、はい、ありがたいですね。出ても僕は英語もそんなに得意な方ではないので、いろいろ苦労してますけども。で、仕事に関しては多くのプロジェクトが同時進行で今、同時進行していていっぱいあるんですけども、そんなにこうめちゃくちゃこうバタバタして忙しいっていうような感じはなくて、お菓子を食べながらだったりコーヒーを飲んだりで、リラックスして楽しく仕事をできる環境にあるなっていうふうに思ってますね、
はい。
と同じようにインターンとして働いてる、学生の子たちがいっぱいいるんですけども、
はい、
そういう子たちがいるっていうのは本当に良かったなって思います。仕事終わってから飲みに行ったりだとか、
あ、ノミニケーションもあるんですか？
ありますね。もうなんか、もうええやろっていうぐらい誘われて。もう今日は家でゆっくりさせてくれって思うぐらい誘われたり
あり
ますね。あと、まあ、今月の初めにドイツのミュンヘンでオクトーバーフェストっていう、
はい、
ビールの祭りにも、そのオフィスの友人と一緒に行ったりとか。
あ、そうですか。
まあ、あとはたまにはこう建築のことに、
たまには
たまには真剣な話もしたりと。まあ、そこでみんなによくしてもらってるんで、やっぱり日本に帰ったらその分こう後輩だったり周りの人にそれを還元していかないとなっていうふうにちょっと思ってますね。
あ、そうですか、
はい。
まあ、インターンの1年間がとっても短く感じられるのじゃないでしょうかね。多くのことを体験されて実りある日々でありますようお祈り申し上げております。今日はチューリヒの建築事務所にインターンとしてご活躍中の村上正明さんにお話を伺いました。村上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤優美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アビダフーレン。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。